君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
スマホや次世代自動車といった時代のキーワードはみんなバッテリーの進化が大きなポイントです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はバッテリーの性能を上げる研究のお話。義歌大電気電子情報工学系松田敦則先生の研究室を訪ねます。
テーブルの上にですね、かわいいなんか月着陸船みたいなのと金属製の箱みたいなのと2つ機械が並んでるんですけれども。
そうですね、その着陸船みたいなものは、はい、全固体のリチウムイオン電池と言われるもので、はい、従来 その今は使われているリチウムイオン電池のですね、うん、液体の電解液をですね、うん、固体の電解質で置き換えたもので、はい、ぐっと、まあ、具体的にはですね、燃えない安全でコンパクトな電池ということで、次世代の蓄電池と言われるものをまあ研究しているということで、実際研究している我々はセルと呼んでいますけれども、それを持ってきています。
リチウムイオン電池っていうとね、我々もよく耳にする電池で、ノートパソコンとか携帯電話スマホとかね、みんな使ってるって聞きますけれども。
そうですね、携帯機器でですね、そういう充電のエネルギーが十分たくさん蓄積することができますので、うん、リチウムイオン二次電池っていうのがノートパソコンでも携帯電話でもですね、使われているということです、うん、はい、でそれが使われる理由っていうのは、リチウムっていうのが大きな、エネルギーを出すことができるということが一つの大きな特徴で、だからリチウムとついているんですけれども、通常はそこのところに電解液という液体がですね、イオンを通す部分として使われているんですね、
はい、ところが皆さんもニュースなどでお聞きになったことがあるでしょうけれども、リチウムイオン電池は事故が多い、
事故が多いというか、航空機での事故が報告されたり、ノートパソコンが少し発火したりとかですね、あるいは車両の中で携帯電話の充電器がですね、煙を出したということが報告されていて、それは電池と使い方が間違っているといういろんなことがあって、電池そのものは非常に安全にですね、作られてはいるんですけれども、何かあった時にはかなり燃える可能性のある材料が使われているということで、あるいは
なかなか我々取扱説明書を読まないですけれども、ね、結構危険危険ということが書いてありますよね。
そうですね、だから使い方を間違ったら危険ですよと、でさらに携帯機器に加えてですね、これから電気自動車、例えば大阪から東京の間をですね、走ろうと、走行距離を伸ばそうというふうな電池を開発しようと思うと、相当大きな、ガソリンタンクと一緒のぐらいエネルギーを貯める電池というのが必要になってきて、そうすると非常にエネルギーが大きいですから、何か事故が起きるとですね、もちろん大ごとになるということですね。
そうですね、ああいう電気自動車の電池も、基本的には今リチウムイオン電池なんですね。
はい、そうですね、いろんなタイプがあるんですけれども、中でもやっぱりリチウムイオン二次電池っていうのがエネルギーが大きく蓄えることができますので、例えば橋から東京に行くのにですね、パーキングごとに充電しないといけないとですね、すごく車がよく走っても時間がかかるようにですね、1回で貯めて、長い走行距離をやはり走らそうと思いますと、今はやはりリチウムイオン電池しかないと思いますね。
ですけれども、もし車ですしね、事故があっては大変。
そういったところに、液体の電解質が燃えて入れてありますと、何かあった時に大きな発火事故につながりますので、技術としてはですね、そこの肝になる、電解質の部分を従来の液体のものから、固体というのは、いわゆるガラスとかセラミックスとか、そういうような、材料ですけれども、
液体のものを固体にすることというのは可能なんですか？
それはですね、 そこがまあ苦労のしどころでして、電池というのは正極と負極
プラスとマイナス、
プラスとマイナスをそういう電解液でセパレートしていてて、でそのセパレートしている液体が十分その負極プラスとマイナスの極を濡らす必要があるんですけれども、
でイオンのやり取りをするわけですよね。
そうです、やるというわけですけれども、それを固体でしようと思うと、まあ、専門名って恐縮ですけれども、固体と固体の界面をうまく設計する、あるいは設計できる材料を選ぶということがポイントになってくるわけですね、そこが我々の実力で、どういう材料を選ぶか、どういうふうにして界面を作っていくかというところを一生懸命今学生と一緒に研究しているといったところです。
今までその電池の悩みである液漏れとか発火とかいう心配がありながら、やっぱり液体である必要があったから液体だったわけですよね。
そうです、まあ、普通で電解質っていうとですね、わざわざ液体と言わずにですね、常にまあ液体が用いられてきたということですよね、そこをわざわざ固体電解質っていうことはですね、固体であることがまあ珍しいと言いますか、なかなか実現が難しい、それをまあ今そういう安全というところ、あるいはエネルギー社会、あるいは環境に向けた取り組みの一つとして、安全安心な社会、電池の実現に向けてですね、そういった材料が今まあ、我々取り組んで開発しているというところですね。
でも僕ら素人考えには、液体だからイオンがこう自由にね、移動できるっていうのはイメージしやすいんですけど、固体は固体じゃないですか。
そうです。
こう物が動ける猶予があるのかっていうと、そうです、
よほど構造的にですね、まあ、仕掛けを作ってあげないとイオンっていうのはなかなか固体の中を動きません、で例えばガラスと言われるような材料なんかは、割とイオンがスルスルと動きやすいような開放構造というのをちょっと持っておりまして、そういったものを作り込むとか、あるいは結晶を選ぶときには隙間があるような結晶を選ぶことで、空間とか、ただ悪いことだけ ではなくて、液体ですとプラスのイオンとマイナスのイオンが同時に動いちゃうっていう問題があるんですけれども、固体はですね、マイナスのイオンは動かずにプラスのイオンだけが動いてくれるという、これシングルイオン伝導っていうんですけども、そういったことが実現できるということで、固体のメリットというのは随分あります。
そのプラスとマイナスが両方流れちゃうっていうと、やっぱ
ロスになるわけですね。本当に動かせないリチウムイオン電池の場合はLI リチウムイオンのプラスだけを動かしたいんですけども、マイナスのイオンが動いちゃうと、その動きにですね、充電とか放電が使われてですね、十分蓄えたり、あるいは放出したりする効率がですね、悪くなるということがあります。
じゃあ作るの難しそうですけれども、できたらすごい電池ができるわけですね。
すごい電池ができていて、まあ、これは我々だけの取り組みではなくて、今、日本の国のプロジェクトとしてですね、低炭素に向けたそういう全固体 の電池の開発という、まあ、国プロといいますけれども、
国のプロジェクト、
そうそう、
略して国プロ
が動いていて、そのうち の、まあ、ある一部をですね、まあ、責任持つ形でですね、担当しているといったところですね、
その固体っていうのはガラスなんですか。
まあ、基本的には無機のガラスをベースとする材料です。
それは自然界にもともとあったものなんですか。
ですね、自然界にあったものを組み合わせて、作っているんですけれども、それがなかなかいろいろ手の込んだ作り方で、ちょっと説明が難しいんですけれども、硫黄をベースとしてリチウムを動かしますので、リチウムと硫黄で構成されるようなですね、電解質、硫黄で構成されるので硫化物っていうふうに言うんですけれども、この電解質固体のものはですね、硫化物系の固体電解質と言われる、硫黄ベースとしてリチウムイオンを含むような固体、
わざわざ人間がそういう、こう結晶を作るように作ってやるわけなんですね。
そうですね、
ガラス屋さんみたいな仕事になるわけですね。
そうです、まあ、そうですね、その作り方もいろいろありまして、ぐりぐりと混ぜて作る方法もあれば、液体から作っていくという方法もあったりとかしまして、我々が今取り組んでいるのはですね、量産化を見据えた液層から、作るという手法で、 これを話し出すとまた長くなりますので、
もう長いこと研究されてるわけなんですね、この固体リチウムイオン電池に関しては。
そうですね、これはもう私が学生の時代から、はい、まあ、酸化物とかガラスとかあるいは硫化物というふうになってきまして、うん、私も割と近い分野でずっとやってきているわけですけれども、
先生若作りだもんですから学生の頃からやってるって言っても時が経ってるのか、
そんなこと
それともついこの間のことなのかわからないですけれども、
はい、もう随分前ですね、30年ぐらい前かな。
あ、そんなに、
はい、
じゃあそれぐらい前から液体だっていうことに関してはみんな悩んでたわけなんですね。
そうですよ、それはですね、例えば真空管が半導体になってですね、うん、あんなにコンパクトになったようにですね、うん、電池もやっぱり液体の部分を固体に置き換えないとですね、うん、やっぱり信頼性とかコンパクトな電気化学素子電池っていうのはですね、はい、なかなか実現できない、まあ、そういうスローガンでもってずっと、まあ、リチウムに限らずですね、うん、ナトリウムであったりプロトン、水素イオンであったりそういったものをずっとまあ研究してきて、うん、その出口がまあ身近なところで電池になってきて、それが携帯機器ですとかあるいは電気自動車のまあキーになっているということですね。はい、
その全固体リチウムイオン電池がですね、はい、我々の前にある円筒形で、はい、パッと見モーターにも見えるんですけれども、はい、この中に入っている。
そうですね、はい、まあ、これはまあ実験室で作る性能を評価するためのまあセルでして、うん、実際はですねもう少し薄っぺらい形にしてですね、うん、はい、作り上げる必要はもちろんあるんですけれども、
リチウムイオン電池ですから使うときには充電して、
そうですね、はい、
この中にガラス系のものが入ってて、はい、
そうです、
液体は入ってない、
液体は入ってない
液漏れしない、
液漏れしない、
もう電気も出るんですかこれから。
そうですね、今市販の電池と同じぐらいの性能のものがしっかりと出ております。
できちゃった、
はい、できちゃったんですけれども、まあ、性能としてはしかしそのこれから、まあ量産とかですね、はい、セルを大型化していくというプロセスにおいてはまだまだ開発の要素はありますけれども、はい、基本的な性能は十分出ていると言っていいと思いますね。
じゃあこれをどうしたら我々のノートパソコンにパコンとはまるような電池になるか、
ね、はいはい、
スマートフォンにはまるようになるかっていうところにまたちょっとハードルがある、
まあ、随分それはハードルがある、
あ、随分あるんですかもうでも実際できましたんで、うん、道としては間違ってないなと。
そうですね、そう思ってます。
突き進んでいただきたい全固体リチウムイオン電池っていうのが一つですね、はいはい、から隣にあります四角い箱みたいな電池はこれはまた別の電池、ね、はい、
欲張って持ってきたんですけれども、はい、いい機会でしたのでもう一種類のいわゆる燃料電池というタイプのものをご紹介させていただいてます。
燃料電池って自動車で ね、 ですね、
はい、
電気自動車の次は燃料電池車だって。
そうです、はい、
あれ、
はい、燃料電池っていうのはですね、うん、二次電池のリチウムとは違って、はい、充電とかですね、他いらない、うん、燃料が流れている限りはですね、ずっと発電し続けるっていうことで、まあ、専門的な話で言うと発電機ということに送電するんですね。
電池というけれども、うん、発電機。
そうですね、水素という燃料が供給される限りは、うん、酸化っていうんですけれども、うん、反応して水素イオンができて、リチウムイオンの場合はリチウムイオンですけれども、うん、それが対極で酸素と反応して水ができる、その化学反応をリチウムイオンは4ボルトだったんですけれども、はい、燃料電池の方は1ボルトぐらいしか出ませんけれども、うん、出てくるものが、まあ、水ということと、十分なその水素のタンクがあればですね、うん、今だと600キロとか、まあ、東京大阪間、はい、走れるぐらい の、 実際的な形になっておりますので、こういったものを。で、私の研究の特徴はこれ完全に無機にすることは難しいんですけれども、やはり電解質の高分子の部分にですね、うん、やはり無機のものを入れていって、
無機っていうのは無機有機の無機ですね。そうそうです、
先ほど言った全固体と言ってた固体 の、 無機固体電解質を混ぜ込んで、うんうん、無機有機の複合体にして、はい、燃料電池の電解質の膜にしていると、うん、でリチウムイオン二次電池の方は、まあ、信頼性等々というふうな話をしましたけれども、はい、まあ、こちらもそういうのはありますけれども、何よりも無機の固体電解質を入れることによってですね、うん、高分子では少し難しい100度を超えるような温度領域、はい、あるいは加湿っていうような操作をせずにですね、うん、非常に優れた発電が行えるといった特性を目指してですね、はい、この燃料電池の研究をやっているということです。
今の燃料電池は熱に弱い、はい、
そうですね、 100度以上ではですねなかなか高分子が持たないですし、湿度を与えてあげないと性能が出ない、うん、だからどうしてもシステムが大型になったりとか、うん、まあ、コストが高いという、まあ、問題点があるんですけれども、
熱が周りで高くなっても大丈夫なように、
そうですね、それと今家庭用で高ジェネレーションといって、うん、電池とお湯を使うようなあのシステムがあると思うんですけれども、はい、そういった用途を考えてもですね、電池そのものが高温で作動しているということは高温のお湯をですね、うん、供給できるということになりますので、うん、そういう意味では100度を超える温度領域であのお湯としてもですね回収できる、あの発電と給湯っていうのを効率よく行うという意味でもそういったことができるような電池で、もちろん今燃料電池車もですねエネファームというような名称で代表されるその家庭用 の、 あの燃料電池も出ているわけですけれども、はい、その次をですねコストダウンもありますし、うん、性能もアップする材料として、まあ、こういったあの燃料電池をまあ提案していっているというところですね。
どんどん進化してるんですね。
そうですね、もちろんその長い耐久性が要求されますので、うん、性能だ1000時間とか5000時間とかいうふうになってくると、いろいろな、まあ、あの問題点あるいは解決すべきところもまだあるんですけれども、うん、そういったあの基本的な性能が出た上で信頼性とか長期の安定性みたいなところを今いろんな企業等と、うん、あるいは大学他の機関とも共同しながら、うん、まあ、研究を進めているといったような段階です。
はい、はい、もうあの燃料電池自体はあるんだけれども、うん、はい、さらに安全高性能なものを作るには、
ね、
はい、材料をまた違うものを使っていったらいいんじゃないかということ で、
そうです、ね、はい、
研究室でどんどん開発されているわけなんですね。
具体的にはその高分子の中に我々は無機 の、 あの、固体電解質を入れた、うん、あの独自の固体電解質を作って、うん、この結構全部特許も取っているんですよ。
そういうものを見つけるっていうのは、はい、もうやたらめったらいろいろ持ってきて試すんですか。
はい、いやそうではなくてですね、やはりそこのところがあの研究の一番の面白みで、うん、もちろんあのいろんな文献というか先行するものも、うん、あの調査するわけですけれども、うん、基本的にはあのずっとやっている研究の材料ですとか、あるいは私たちがやってきたその研究材料を作る手法でもってですね、うん、こういったものができるんじゃないか、あるいはこういったふうに作ればそういうあの特性が上がるんじゃないかという、まあ、やっぱり科学的なアプローチでもって、うん、とは言いながらやりだすとやちゃだめったりやってるところもあるんですけれども、はい、うん、はい、
そういう、うん、もうこう
アイデア勝負で
研究の結果、はい、これだろうっていうことでやって、はい、さらに細かいところは
そうですね、
いろいろ試してみながらという作業になるわけなんですね。
そうですね、ものによってはですねそういう基本的なことをやりながら、あ、燃料電池に使えるのじゃないのっていうふうな、燃料電池を使いたいとしてあのやってたんじゃなくって、あの無機材料として基本的な物性を評価している上でですね、イオン伝導性というのが、あ、出るね、じゃあ電解質に使えるのじゃないかなというふうにしてやってみると、あ、期待通りであったり、場合によってはまあ期待通りでなかったりとかしますけれども、そういったアプローチになってます。
その辺はもう松田先生ならではのセンスが光るところですね。
ありがとうございます
という松田先生の研究室なんで、はい、さぞかし研究室はなんかそういう配線とかバッテリーのいろんな材料とかが並んでるんだろうと思うんですけれども、これラジオでお見せできないんですが、びっくりするぐらい壁にはですねなんか症状がその横にあの剣道の写真がいっぱい貼ってあるもんですから、
は
い、
剣道は剣道部 の、 あの部長さんをあのずっと来たらやってますので、
はい、あっちの写真は僕らが知っている防具をつけた剣道ですが、はいはいはい、あの縦に長いのはなんか市内が僕らの知ってる市内ではない、はい、
あれ剣道型をやった時の子たちを持った姿でして、はい、まあ、武道部さんとあの共同してですね、うん、演舞会っていうのをやっておりまして、その時にまあたまたま日本剣道型をやった時の写真が飾っているということでございまして、はいはい、右の方はまあ防具をつけた普通の剣道の稽古、左の方は剣道型をやった時の子たちのあの構えですね、
はい、それも研究室に来ると見ることができます
できる、そうですね、
松田先生いろんな顔がありまして、
いえいえ、
国際教育センター長も
そうなんです、
やってらっしゃる、
はいはい、国際教育センターはですね、まあ、あの本学の学生のグローバル化国際化を、まあ、大きなあの使命としてですね、特にあのマレーシアに、まあ、我々が開設いたしました海外の教育拠点、我々ペナン校と呼んでおりますけれども、はい、それをあの有効に活用するというようなミッションを帯びて活 活動センターを行っているんですけれども、うん、それをあのセンター長という形でですね開設以来あのやっているということで、
だからもう開設以来ずっと松田先生がやってらっしゃるんですね。はい
はいはい、私もだから結構な頻度でマレーシアのペナン港にもあの出張しているといったようなところです。はい、
そういうご活躍もしている一方で、はい、こちらの最先端の
あそれも一生懸命本業ですからこれじゃちゃんとやらないとね。これを通して、まあ、あの自分の研究もそうですけれども、まあ、学生のですねあの技術者としての、まあ、基本的な要素をですね、うん、鍛錬というとあれですけど、まあ、これを通してやっぱりあの教育あのしていくと指導していくということですので、
で、まあ、電池の研究というのは国プロでもありますからね。
そうですね、まあ、日本がこれまでやっぱり世界を牽引してきて、うん、その先端をあの走っていて大きなまあ市場も確保してきた分野なので、うん、世界的に見ても高い競争力がある部分をですねあの維持するためにもですね、で具体的にその出ていくものがこれあの、家電であったりあるいは自動車、電気自動車であったり燃料電池車に直接関わるデバイスですので、うん、強力にこれは推し進めていくということですね。
日本が頑張っていきたい、はい、
そうです、ぜひ
分野全てに関わっているわけですよね、
というふうに思いますね。
もともと日本電池得意なんですね。
得意です。でも、まあ、あの韓国ですとか中国ということで、うん、あのまあ、日本が得意としていた技術の部分なんかはかなり他国でもですね、うん、できるようになってきましたので、あのさらにその先をやるということで、それをまあ国プロと呼んでましたけれども、まあ、国のプロジェクトでもって、うん、まあ、その一角といいますか、まあ、ごく知れた部分ですけれども、
謙遜してらっしゃいますけど、もう松田先生あっての国プロだと思いますんで、はい、頑張っていただきたいと思います。
ぜひ頑張って、今度来ていただくときにはこれがあのこういうところで実際に乗ってますよというような話ができるように、う
ん、
まあ、う
ね、はい、僕らの携帯電話のバッテリーもまたなんか膨らんできたなとか、不安だったりすることがあるもん。
そうですね、実際熱持ちますからね、
う
ん、
ぜひこういったものを早くできるといいなと思いますね。
はい、
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語がこう飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました松田先生の業界用語は
固体電解質。まあ、従来の技術では電解質といえばですね、もう言うまでもなく液体の電解質がまあ用いられてきたというまあ背景がありますけれども、これをまあ例えば信頼性ですとか、あるいはそれで作るデバイスのコンパクト化というようなところに向けて固体にすることが重要になります。その固体にしたものを固体電解質というわけですが、まあ、英語ではあの固体の部分をソリッドと言って、電解質のところをイレクトロライトと言いますので、略して SE とも言いますけれども、あの固体電解質、これから非常に重要なキーワードになるというふうに思います。
理科大生の皆さんも今週末ぐらいから冬休みという人がほとんどです。次大学に出てくるのは1月9日の月曜日っていう理科大生が多いんじゃないでしょうか。理科大生は出身地が遠い人が多いので、普段なかなか帰れない実家に正月ぐらいは帰ろうっていうパターンが結構あるみたいです。先生たちも大体そういう感じみたいです。もちろん実験の継続が大切な人は残っています。まあ、でも実際この時期理科大に行くとすごく静かです。来週水曜日から三が日はもう理科大全体が休業になります。
京大工の長岡技科大は新潟にあるんですけれども、特に実験とかの予定がない学生さんはこれで春まで長い休みに入るみたいです。長岡技科大には冬休みと春休みがくっついてるっていう学生がたくさんいるみたいです。
テンパックのしろ技科大、
スーパー速いスポーツカーに求められる最も大事な性能はブレーキ性能だという。電気を大量に流すときに求められることも、いかに絶縁できてるか、電線の絶縁性能が大事なんです。次週大晦日の天白の城は超電導における高性能な絶縁、極低温電気絶縁の研究、技科大電気電子情報工学系川島智博先生を訪ねます。お楽しみに。